皆さんおはようございます。今朝医療センターの前を通ってまいりました。春ですね。一気に桜が、桜って言わない、花って言うんですね。花といえば桜って言うんですね。花が咲きました。見られておりますように、いよいよ4月に今週から入ります。また新年度のスタートでもあります。多くの別れがあるとともに、また多くの出会いが待っている、まあ、そういう時に入りました。私たちもこの時期にですね、すでに受難節、レントという受難節に入っておりますが、この4月には受難週を迎え、そして4月20日は復活日ですね、イースターを迎えようとしております。とても大切なこの4月の4つの主日週をですね、本当に大切にしながら神様の前に備えて、主の恵みを受けてまいりたいと思っております。今日は我は復活のキリストを信ずという使徒信条の学びを本年から続けておりますが、十字架について、復活というとても大きな大きな我々の信仰において大切なこのテーマを学ぼうとしております。使徒信条を今日も告白しました。ご覧ください。ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、聖書に予言されておりましたように、キリストは三日目に、日曜日の朝で蘇られた。日曜礼拝はこの蘇りを記念して、この行われているわけであります。2000年間の歴史の中で、この主日礼拝が復活のキリストに私たちが信仰を持ってお出会いする、まさにその時としてですね、今日まで守られて礼拝が捧げられてきているわけでありますね。キリストは十字架で死なれました。その遺体は有馬太のヨセフという隠れ弟子が現れまして、このヨセフの手によって取り押され、ヨセフ自身のために備えられたこの墓に葬られました。そして十字架に死んで葬られ、キリストは黄泉という世界、死者の行くところで、そこにまで下がりました。だけどもキリストは神の御子であられまして、そのハデスと、黄泉と言いますが、ハデスをまさに力を持ってパラダイスに、作り変えてくださったんですね。私たちはこのパラダイスが備えられているんだということをね、先週学んだわけであります。パラダイスというのはペルシャ語でありまして、小さな囲いのあるこの庭園という意味、安息と憩いの場所であるんですね。これはこの罪を犯しまして追われました、かつてのあのエデンの園を彷彿させるものであります。このパラダイスに私たちをお迎えくださるというわけでありますね。なんという感謝でしょうか。さらに今日は続くキリストの復活、三日目に死のうちによみがえったという、このことをですね、学びたいのであります。今読んでいただきましたコリントの第一の手紙15章12節から20節まで読んでいただきました。本当は全部読みたいのであります。パウロはこのコリント教会に、主は上のエペソに、伝道しておりましたときに、このコリントの教会のために心砕いてこのコリントの手紙、第一の手紙を送りました。その中で15章の一章を用いながら、彼はキリストの復活ということについて論証しているんですね。この手紙は紀元54年53年頃、エペソからコリントに送られた手紙であります。イエス様の十字架復活というのは紀元30年だと言われておりますけども、それから24、5年経ったのでありますね。 この時にまだキリストの復活を見た人たちが、大多数が生きておったという時代がありました。この手紙が諸教会に回覧されですね、公にキリストの復活が確認されたのでありますね。コリントの教会の中に、キリストの復活というものが述べ伝えられて、キリストの教会が起こったわけでありますけれども、だけどもやはりですね、この信仰の復活ということをですね、キリストの復活ということでもありますが、なかなか信じられない人がいたのでありますね。まあ、仕方がないと申しましょうかね。大体死んだ人が生き返るなんて話は、私たちの経験ではありませんのでね、なかなか信じられない。キリストの復活というものは、歴史の中で一回だけの出来事なんですね。イエス様が死んでは蘇って、死んでは蘇って、こういうことが歴史の中で繰り返されれば、それは確証されてですね、全ての人に明らかになるわけでありますけれども、復活というのは一回限りの出来事でした。それを見た人たちが伝えたんですね。まあだけどもですね、イエス様の復活は40日にわたりました。弟子たちにたびたび現れた。弟子たちもキリストの復活を夢幻のように思えて信じられなかったのでありますが、40日の間たびたびキリストと交わり、その復活のキリストに触れ、学び、共に食事をし、そういう経験を重なるうちに、彼らはキリストがよみがえられて今も生きておられるということをね、疑うことができないものとされた。そのキリストは姿を隠された。だけどもキリストの十字架と復活ということは出来事は、これがキリスト信仰の根底なんですね。パウロは力を込めてですね、復活はキリストの復活は本当に信ずるに足るものであるということを、事実であるということをいろんな例や言葉を尽くして力を込めて論じているのが今読んでいただいたところでありますね。一つの設定をしております。もしキリストがよみがえらなかったとこを仮定いたしましてですね、そして論じているわけですね。16節から見ましょうか。もし死人がよみがえられないなら、キリストもよみがえらなかったであろう。もしキリストがよみがえらなかったとすれば、あなた方の信仰は空虚なものとなり、あなた方は今なお罪の中にいることになろうと。十字架でキリストが私の罪のために死んでくださったようなことはさ、お話に過ぎない。空虚なものです。キリストに、そうだとするとキリストにあって眠った者たち、つまり死んだ者たちが滅んでしまったのだ。19節、もし私たちがこの世の生活でキリストにあって単なる望みを抱いているだけだとすれば、まあ多くの人たちはそう言います。しかしその前にパウロが言ってます。もし私たちがキリストにあって単なる望み、慰め、まあそういう類のものでありますが、そのようなものを抱いているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最もあるべき存在である。あるいはキリストが実際蘇ってない、神が蘇らせなかったものを私たちが蘇ったというならば、私たちは神様に偽るものであるという、適するものになってしまう、こういう言い方もしておりますね。皆さん、私たちが復活というものが架空のもので単なるお話である。御霊の本願というですね、新宗は新しいですね、この贖いの技を、罪の贖い、煩悩の贖いの技を描きましたけどもね、それはやはり架空のものなんですね。それと同じようにキリストの十字架と復活というものも、人々が描き出した単なる悟りのな一つの教えであり、教理であり、単なる望みをそこに置いているだけだとすれば、だけどもキリスト教は瓦解してしまうんです。そういうものであるならば、私たちは全ての人の中に最も憐れみく存在だとこう言い切ってますね。もし復活がないとしたら、クリスチャンはバカ者です、愚か者です、そう言ってます。 20節、ここに持ってきたかったわけですね。しかし